皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2023年10月3日にミンフイネットで発表された連行を堅持するに対する悟りという内容です。それではお聞きください。連行を堅持するに対する悟り。文、河北省のダーファー弟子。法を正す時期の最後の段階に入り、師父の慈悲深い苦度に背かないように、自分に後悔を残さないように、自分の天国の衆生に申し訳が立つように、道衆たちは毎日三つのことをしています。私も資料配りや学法や連行を堅持していますが、なぜこんなに辛くて疲れているのでしょうか。特に朝の連行はなおさらです。私はサラリーマンで朝早起きして連行することは私にとってどんなに大きい決心をしても、力強く堅持しようとしてもうまく乗り越えられない難題でした。アラームは朝の3時15分から3時45分に伸ばしたり、また4時45分に伸ばしたりの繰り返しをしています。申請が少し上がってきたら3時15分に起きますが、数日経ったらまた4時45分に戻ります。ずっとこのような繰り返しでした。堅持はしていますが、とても辛くて悩んでいます。どこを間違えたのでしょうか。どうしてこんなに辛い思いをし、堅持と思いながらしているのでしょうか。ある夜に学法を終えて、明日何時に起きて連行するかを考えたときに、3時15分に起きようと自分を励ます答えが出ました。急に堅持という二文字が頭に浮かんできましたが、堅持するというやり方は常人のやり方ではないでしょうか。自ら望んでいないことをやるときこそ堅持という言葉を使うでしょう。毎日ご飯を食べることを堅持するとか、水を飲むのを堅持するとか、寝ることを堅持するなどは普通に言わないでしょう。人間である以上できている本能的な行為ですから。修練者としては毎日の学法と連行は自然に習慣的にやるべきものではないでしょうか。人々が毎日普通にご飯を食べたり水を飲むような行為と同じようになるべきではないでしょうか。どうして嫌々ながら対処しているのでしょうか。自分の主言心を強くしてやるべきだと認識できた途端、心も軽くなりました。師父が悟らせてくださったことに感謝いたします。人の念から神の念に変われたことも師父が悟らせてくださいました。その後の学法や真相を伝えることももっとやりやすくなりました。ある交流文章を聞いたことがあります。道衆たちは早く起き連行するために複数の目覚まし時計をセットし、一つが鳴ったら止めて、もう一つが鳴ったらまた止めて、最終的には起きられなかったという話です。また、ベッドで寝るのではなく、ベッドの脇にマットを敷いて、ベッドの端で寝る道衆もいました。皆工夫しています。しかし、よく考えてみたら、実際には人間の方法で神のことに対処しているのではないでしょうか。もしかしたら考え方を変えるだけでより実現できるのではないかと思っています。毎日三つのことをしっかりと行うことは呼吸するような自然な行為になるべきだと思い、目覚まし時計を3時15分にセットしました。今朝目覚まし時計が鳴ると自然に起きるようになりました。もうあと1分寝ようという考えすらありませんでした。修練者は連行を行うべきだ、5つの工法を一気にやり終えるべきだと認識できました。この交流文章を書き始めてからもう10日間が経ちました。毎日3時15分にきちんと起きています。 昼間眠い時もありますが、連行とは全く関係ないと少年で考えていますので、眠気もなくなりました。むしろ前よりもっと元気になりました。詩譜は著作北米第一回法会での説法で、修練は最も良い休みです。あなたが睡眠で得られない休息を得ることができます。連行して疲れて今日何もできないと言っている人はいません。連行で体中が楽になり、一晩寝ていなくても眠くなく元気いっぱいだということはあります。と説かれました。少年が強まることにより、この関門も乗り越えられました。師父がこの法理を開示してくださった後、夜に私は夢を見ました。夢の中で同僚が二本のペンを送ってくれました。もしかしたら同宗と共に向上するためにも、私と同じ状態にいる同宗に役に立つかもしれないから、これを書き出すべきだ。と師父からの啓示だと理解しました。これは現段階での悟りに過ぎません。不足している点があれば、同宗の方々から慈悲なるご指摘をお願いします。皆さんいかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。